ゆりの引き寄せハッピーティータイム。
こんにちは。
こんにちは。思考と感情を書き換えて自由になるミラクル統合コーチの深田さゆりです。今日もハッピーなティータイムを過ごしましょう。
さゆりさん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、今回なんですが、
はい、今回はモロッコにリトリートで行ってきた。
そうですよね。やっと聞けるんですね、そのお話が。
そうなんです。8月末からね、9月に頭に来て、はい、8泊11日なんですけれど、
うん、
とにかくモロッコってね、飛行機に乗ってる時間が長いんですよ。
はい、
20時間ちょっと乗るので、
結構ありますよね、
片道ね、
うん、
トランジット含めて、まあ、20時間だったと思ったな。
うん、
なので、まあ、8泊11日になっちゃうんですよね。
はい。
はい。で、それを、私が今回はね、お話しするというよりも、
うん、
行ってきてくださった皆さんにね、感想、どんな旅だったかっていうの
を。楽しみです。
ねえ。
ねえ、どんな話が聞けるかね。
そうなんですよ。うん、で、まずね、今回モロッコの、なぜモロッコにしたかっていうと、
はい。
別にね、モロッコ私、リトリートやりたいなんて思ったこと一回もなかったんです。
うん。
で、リトリートやるんだったらハワイ、定番のハワイかなとか、まあ、国内で軽井沢かなとかって思ってたんですけど、うん、
はい。
2月に息子とモロッコにね、
うん、そうですね。
お話しして、うん。で、その時に、あ、ここなんか素晴らしいなと思って、エネルギーが。
うん。うん、
で、かおりさんとも、そういう話が、すごくね、スピリチュアルな話できる方で、
うん、
人生経験もいろんな経験されてて、実はね、うん、モロッコのあのツアーのリトリートの中で、香里さんのね、お話もしていただいたんですよ、
はい、うん、
で。そういうこともあって、で、あととってもこう、臨機応変に、うん、まあ、やってくださって、で、
はい、
何よりも香里さん自体が、モロッコの人とお友達に実際になって、そこで生活をして、つながりを持っている方たちとちょっとご紹介いただいて、
うん、
現地のお宅にお邪魔したりとか、
はい、
っていうので、うん、本当に仲のいいお友達として迎え、お友達のお友達として迎え入れるっていう体験もできるので、うん、で、そんなことを聞いてたら、これリトリート最高と思って。
いいですよね。
そうなんですよ、うん。で、それでじゃあリトリートやろっかなーなんて思って、
うん、
9月、8月末にリトリート行ってきたんです。
いや、だから普段の旅とは全然違うものになりますもんね。
違います。そう。で、うん、モロッコ自体がやっぱりね、ちょっと特殊だなって、エネルギー的にも分、そこまでハワイみたいに全てが整ってるわけではなくって、
うん、
いろいろ整ってないからこその、なんていうのかな、味わえること。
はい。
もあるし、
うん、で、
時間がとにかく読めないので、あそこは。
はい。
はい。で、うん、もうね、旅行の最中も、いろいろと、かおりさんの方では、1時間ぐらい余裕を見て、
うん、
その、移動ばっかりなんですよ。移動に大体もう、私たち、5、6時間以上、8時間とか、
うん、
毎日、バス乗ってるので。
はい。
そう。で、それでも1時間余裕見てくださったんですけれど、
うん、
いろんな諸事情でさらに遅れ、
うん
うんうん、だから、私も実は、リトリートの大枠は決めてますけど、何をやりたいかってことは、
はい、
で、この辺でこんなことができるんじゃないかな、なんていう形でやってて、
うん、
でもできない時もあり、
うん、
時間が取れた時もありで、本当にね、なんか臨機応変にやっていかないとできないところなんですけど、
うん、
だからこそ、なんかね、必要なものがピースがパパパパーって合うように、ものすごい効果が出るんですよね。
すごーい。
だからね、頭で計画してったものと全然違うものになるんですよ。
ね、計画も大切だけど、でも現地に行って、うん、その時の状況で、できるものとできないものがあるっていうのは、うん、何かやっぱり必要があるからそうなったってことですもんね。
そうです、そうです。で、うん、その時の皆さんに必要なことっていうのはやっぱりインスピレーションで降りてきて、
うん、
それをワークでやってたんですよね、
うん。
そしたらもうね、なんかね、皆さん涙腺崩壊で、
はい。
泣く。
泣いてばっかり。
ここでもね、浄化の涙なんでね。うん、私がビシビシやって泣いてるわけじゃないので。そう、本当に癒されて、 癒しの涙で解放されて、解放されるときって涙が出るんですよね。
あ、そうか。
うん。
うんうん。
そう、だから本当に皆さん解放されて。で、行く前から実はスタートしていて、もうね、モロッコ行くって決めた時からもういろんな変化が起き始めるんですよ。
はい。
チャレンジが。で、そこからまあサポートしながら、あとは現地で行って、だからリトリートはもう決めた時から始まってるんです。
行く前からって、
もう
決め
行
た
く
時からってことなんです
前。そう、そう。
ね。
で、いろいろと自分の課題を乗り越えながら、まず行って、で、現地でいろんなことを体験して、で、あと行った後の変化ってじわじわ来るものなので、いろいろとまた報告いただいたり、セッションしたりとかしてね、やったんですけど、ああ、すごいので。で、私が息子と二人で行った時もモロッコはとっても感動したんです。初めての感動。だけれども、リトリートで行った時ってね、人数、今回5名参加してくださって、現地の方、もう入れると結構な大所帯だったんですよね。さん、えっと、ハミさんと、カオリさんと、あと運転手のアジズさんがいて、まあ3人プラスされるから10名ですよね。あ、10名弱か、9名。大体バス回ってるんですけど、そうすると、やっぱりね、この、なんだ、共鳴というか、相乗効果というか、シナジー効果みたいなのもあるし、あとは、リトリートという癒しを目的として、ヒーリングするっていうことを目的で言ってるので、で、今回の目的はヒーリングというよりも自己統合の旅なんです。本当の自分と一致していくっていうことを目的としたリトリートだったので、皆さんの意識がそっちに集中してパーンって向かうから、やっぱりそういうことが起きるんですよね。だからね、単なる旅行で息子と行った時も良かったけど、もう今回の内容はめちゃくちゃ濃くて、私にとっても。
そうでしたか。
すごい濃かったです。もうね、初日、1日目から、ね、なんかもう3日過ごした気がするよね、とかって。
そんなに？
そう。本当にその1日がすごかった。1日1日がね、充実してて。ものすごく濃かったですね。だから、本当やってよかったって、導かれたなと思いますね。
いいです
うん、
ね。
で、メンバーもとっても良かったのでね、本当、香織さんにお願いしてよかったなって思うし。やっぱりモロッコは現地案内のガイドさんがいないと難しいです、回るのは。車もないとダメだし、現地事情が分かってないと、なかなかね、独特の文化があるので。
ね、さっきモロッコは、その整いきれてないところがいいって言ってましたけど、そういうこともあるから、やっぱり現地のことに詳しい人がいないと、ここまでできないってことです
で
よ
きないです。
ね。
もう本当整ってないですからね。な、ブロットペーパーもないし。そう。まあ、電
そっ
車もね、ほと
か。
んど動いてないよ。動いてるけれども、当てにならないし。で、あと、街がね、迷路みたいになってる街があるんですよ。マラケシュもそうだし、まあ、今回は行ってないですけれども、なんだっけな。別な、ちょっと今名前が出てこないや。別な街も、本当にね、迷うようにできてるんです。攻め込まれた時に、すぐに中心に達しないような構造になってたりとか。だから一人で行くのはとっても危険だし、
怖い
危険
で
ってい
す
う
よ
か、
ね。
そう、迷子になる、絶対に。
そっ
そう。
か。
で、言葉はね、フランス語がメインで、共通語っていうのかな。あと、アラビックも共通語であって、だから、ね、私たちって英語だったらなんかわかるけれど、フランス語話せる方ってまだ少ない。
少ないですよ
そうです。
ね。
なので、そういう意味もあって、ちょっと言葉の壁が、まあ、英語もね、通じる人は通じます。一緒に同行したハミさんとかは英語はわかるので、だから、まあ、もちろんわかる人もいるけれども、英語だったら。ちょっと田舎に入ると、英語は通じない。
結構特別な環境に身を置くことになるわけですよね。
そうなんです。そうなんです。そういうのもあってね、なんかね、ガイドさんがいる、もし行かれるんだったらガイドさんは必要かなって思いますね。はい。じゃあそんな旅の皆さんの変化をね、ぜひ、とっても面白いの、面白いって言っちゃいけないんだけど、興味深いというか、 感動するので、ぜひ聞いていただけたらなと思います。
はい。
はい。では、しょうこちゃん、まず、お話をお願いしたいと思います。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。では、まず、モロッコに行く前から、いろんなことがね、始まってたと思うんですよ。もう、モロッコに行くって決めた時から、皆さんいろいろとあったと思うんですけど、しょうこちゃんの場合は、どんな出来事がありました？行く前。
行く前はですね、いや、行く前というか、もう行くこと自体を全く考えてなく、うん、もうモロッコって聞いても別に、あ、モロッコなの、サイレン先生行かれるんだね、みたいな感じで、行かれましたよね、確か今年のね、2月にね。
そうそう、うん。
そう。でも、私、アメリカに住んでるんですけど、うん、日本に行った時に、サイレン先生とお会いして、やっぱり何かをしたいけれども何をしていいのかわからないっていう時で、うん、で、モロッコリトリートあるよってサユル先生に言われた時に、やっぱりいつもと同じことをしてると、うん、なかなか自分の周波数が上がらないと。で、本当に非日常に触れることで、自分がやっぱさらにバージョンアップというか、本当に周波数上げていけるんだよって言われて、その話を聞いた時にすごくピーンとインスピレーションがあったんですね。
う
ん、
そう。結構そこをね、その後、行きますみたいになってたもんね。
そこですかね。その後、だから、いろいろ温泉とか入りながら、いろんなこと考えて、やっぱり、そうやって自分が全く予定してなかったことに誘われた時っていうのは、必ず何かこう、何か得るものがあるんですよね。以前、まあ、インドとかにも誘われたこともあって、
うん、
で、行った時に、すごくやっぱり自分の中で大きくって、だから、こうやって、機会が来たっていうことは、何か私に、だから得られる何かが絶対にあるんだなっていうのはもう直感的に感じてて、でそれで行った方がいいなと思って準備を始めて、で実際に行く前はですね、家族の承諾を得るためにすごく奮闘しまして、私4歳になる息子と1歳半の息子がいます、小さい子が、で、で、旦那も仕事も忙しくいろんなことがあり、で、私が家を抜けると、やっぱり、もう旦那に 100% 負担もかかる。で、義理のお母さんとも同居してるので、うん、お母さんにももちろんお願いしなきゃいけないし、で、それですごく、旦那には言ったんですけれども、こう、あんまり反応が良くなく、
うん、
で、一応何回かお話はしたんですけど、まあ、とりあえず申し込まなきゃいけないから、出発の前にまたちょっと現状確認みたいな感じで話し合うようにしようねって言って、承諾をもらい、申し込んだんですよね。
そうそうそう。その時はね、いろいろと葛藤がね、しょうこちゃんの中にあってね。
まだね。ありましたね。まあ、実際にその旦那の反応を見て、本当に行くべきかと、もうやっぱりキャンセルした方がいいかなと。で、実際にそれもサイレン先生に話して。うん、でも、こんな風に自分がやりたいと思ったことに対して予想外にこう反論されたっていうか、100% いいよってすぐ言ってもらえない状況っていう問い、言うっていうことは、何かやっぱり私が行かなければいけないから乗り越えなければいけない壁なんだなっていうのは、またその感じたんですよね。
素晴らしい。
うん。なんかわからないけども、これは絶対に行くべきことなんだなっていうの、もう根拠のない自信が、なんか自覚がすごい感じられてて、うんうん、でもやっぱりサイレン先生と話した時にも、やっぱり翔子ちゃんこれだよって、ここを突き通していこうねっていうか、で、旦那に 100% 分かってもらいたいと思ったけれども、どうも 100% 分かってもらえるのも難しいと。だから要は私が勇気を持って一歩進まなければいけないっていうふうに感じて、
うん、
それで最終的に出発にこぎつけました。
そうだよね。素晴らしい。
そうそうそう。じゃあその後、出発して行ってみて、モロッコのね、体験してみてどうでした？なんか一番印象に残ったこととか、翔子さんが伝えたいこと？
もう印象に残ったことはいろいろあるんですけど、トップ3で言うと、
うん、
まず、もう全部車移動だったんですけど、もうその、見渡す景色がですね、もうアメリカでいう国立公園みたいな、もうものすごい、だから自然のを見れて、結局もう本当に何億年、何十億年って前に、もう隆起した山が もう目の前に見える。で、
ん。
それが結局ずっとあるんですよね。一箇所にあるんではなく、もう運転するとずっとそのいろんな山々が見えて、で、何これって、アメリカだったらこれ、もうすぐにもうこう絶対的に国立公園って名の付くような場所になるっていうような、そういう景色がもうずっとなんですよね。もうね、なんかその、なんか、その本当に自然の偉大さの、そのエネルギーとかがもうすっごい感じられて、で、すごい私、そんなに、何、感度が高い人って、ていうふうには思ってなかったんですけど、なんかモロッコ行ったら、なんかやっぱり感じるんですよね。なんか、何か言葉には言えないんですけど、なんか本当にこう体に感じるもの。でもなんかこれすごいとか思って、で、一つですね、行った場所で、ネコブっていうところがあって、で、そこは、ワンファミリー、一つのファミリーが、家族経営でやってるこのリアド、なんていうんですかね、民宿って言うんですかね、
リアドね、民宿、
リアド
そう。
ね、あって、そこで、泊まらせてもらって、で、着いたすぐ日に、なんかね、もうすごいね、エネルギーがやっぱり、すごく強くて、肩ら辺がちょっと重たかったんですよね。そうで、で、まあ、夕食まで時間があるから散歩行こうって言って、裏、そのリアドの裏にある、こう、広場。でも、結局、なんて言うんですかね、もう山々に囲まれてるんですよね。その隆起
そう
され
そう
てる。
そうそ
すごい規模の山々のな、その盆地のちょうど中心にリアドがあるみたいな感じで。で、だからその裏には、裏側に、リアドの裏側に行って、本当に山のそのすぐ麓まで歩いて行けるみたいな感じで。で、そこで、ちょっとやっぱ、瞑想とかをしたときに、何かこう、すごいこう、強い、怖いものなのかなっていうふうな印象があったんですけど、でも実際にこう目をつむると、もうなんか優しさしか感じないんですよね、その、山々とか、その空気とか、その自然の。で、なんかもう本当目つぶってただけで本当に涙が出てくるっていう、そのエネルギーを感じられて、で、なんか、今いろんなことも起きてるしね、これからもまたいろんな災害であっていろんなことが起こるで、正直そういうことがすごい不安とかにすごい感じた自分がいるんですけど、でもなんかこの地球本来の愛がなんかそこですごい感じられて、ものすごく包容された感じで、で、もうその不思議なことに、その山がですね、顔が見えたんですよ。こんなこと言ったら、
だよね。
ちょっと私変な人と思われるんですけど、
顔が見えた？
なん
顔
か
に
ね、
見え
顔
た。
がね、なんかね、目と鼻とね、口がここら辺があってね、でもね、その顔がね、優しいんですよ、また。もうなんかそれだけでも本当になんか涙が出てきて、なんか地球って本当に愛でできてるんだなっていうのをすごい実感して、で、だから私怖がらなくていいんだって、何かこれからいろいろあることに対しても、本当にその愛を育んでいく、自分の中にも育んでいきたいってなんかすごい感じて、なんかそう、で、それが終わったら肩の重み全然なくなって、なんかすごく軽くなって、まあ、だからなんかそこはすごい大きな気づきの一つで、で、二つ目が、砂漠の方の、ホテルに、奥地前に砂漠のホテルに泊まって、で、そこ、次の日に、朝にプールがあったので、じゃあセッションをしよう、サリ先生から提案されて、セッションをみんなでしたんですね。で、まずみんな、
グループワークね。
何ですか？
グループワーク。
グループワーク、そう、グループワークね。で、ペアを組んで、で、私は最初、みっちゃんとペアを組んで、で、プールの中に入って、二人とも同じ方向を向いて、だから前の人と後ろの人。で、私は最初、後ろだったよね。後ろの、支える方だったよね。そうだよね、そう。うん。で、前の人、だからみっちゃんが、背中、私に背中を向けて倒れていくので、それを支えて、まず、レシーブして、で、首と腰の部分を持って、こう、海の、プールの上で浮かせるみたいな感じなんですね。で、その、グループワークをして、で、私はすごい、もうみっちゃんが気持ちいいようにと思って、すごい気を使って彼女のね、表情とかを見ながら、で、耳に水が入りたくないっていうんで、なるべく頭の方を上げ、ね、支えて、強く上の方に支えてやって、で、それをやりました。で、次は私の番。で、今度は私が、だからこう、後ろ側に倒れて、それをみっちゃんがこう支えてくれて、こう、水の上に浮かしてくれるんですけど、もうすっごい気持ちよかったんですよね。だから私は、もう気持ちいい、もうこれ最高。もう本当にもう自分の世界に行ったってもうクワー言ってたんですね。あんまりにも気持ちいいから。もう本当にもう便利になった気持ちいいみたいな。ね。 で、それで終わりましたと。で、今度ペアを変えましょうって。で、次のペアは私はアッコちゃんっていう子だったんですね。アッコちゃん。アッコちゃんはスイミングインストラクターなんで、もう水がすごい得意。でもだから、私が最初にだから、サポートされる方で、で、私がこう、サポートしてもらって、水に浮かせてもらうと、もうすごいプロだから、もう気持ちいいんですよ。だからその時ももう気持ちいい、気持ちいいって、もう本当にもう言いまくって、で、それで終わりましたと。で、次は私がこのアコちゃんあげる番で、で、アコちゃんあげる時は、アコちゃんやっぱり水のことすごい詳しいから、これしないで、ああしないで、こうしてかああしてって、こういろいろインストラクションがあったんで、あ、そうね、そうね、わかったわかった。で、逆にそれがわかりやすかったんで、それをやってて、で、それが終わりましたと。で、みんなでテーブルの上に集まって、で、さゆり先生からどうだった？ってみんなこう話を、聞いてくれて気づきとか。で、その時に、で、私は、いや、みっちゃんがね、支えてもらった時にもうすっごい気持ちよくて、もう本当にもう、もう天国でした。で、自分が支える時は本当に一生懸命こう支えようとしてました。で、ペアを変えましたと。そしたら、アッコちゃんの、アッコちゃんから結局、ね、支えてもらったっていう時に、全然それを覚えてなくて、だから支えてもらったってこと自体を。あ、そういえば支えてもらってたよね。全然覚えてないわ、みたいな感じになっちゃって。そう。それで、そういうふうに言ってたんですね。そしたら、さゆり先生から、すごい、厳しい一言を 観察とか洞察、をいただきまして言われたのが、私はやっぱり母親であるから、まあ、すでにその母親のネイチャーっていうかね、母性本能があるから、こうやっぱり気持ちよくさせようっていうことはすごく長けてるって、そのことに関しては。うまくできると、それは。ただ、受け取る方になると、翔子ちゃんはやっぱりその気持ちいいとかですごい表現するけれども、すべて、私が体験することは全て自分で集結してると。どういうことかっていうと、結局支えてもらってる人っていうことのことを、人のことを考えられない。だから、アッコちゃんから支えてもらった時に、最高に気持ちよかったけど、全然覚えてないんですよ。意識の中にね、実際にはやってもらってるのに。だから、それは、まあ、どういうことかというと、結局、やっぱりその人のことを考慮してない部分がある。で、それはやっぱり感謝を忘れてるとかであったり、やってもらったことを忘れてるってことであったり、ってことがある、そういう一面があるって言われて、もう私、それを聞いたときに、思い当たる節が本当に多くて、やってもらうことを、絶対忘れてるし、意識してなかったりして、で、今回本当にモロッコ行くことに関しても、やっぱり夫が本当に大変な思いの中でも、それでも送り出してくれたっていうことを、本当にやっぱり感謝で、実感しなきゃいけないんだなっていうことをなんかすっごい感じて。で、これって私のが予測して得られた経験ではなく、全く予想定外のところで得られたこう、自分に関することだったんですよね。だからそれがすっごく、あ、すごい、来てよかったなってすごい思って。で、すいません、三つ目 ですけど、いろいろ話していく中で、やっぱりさゆり先生から、私はね、アメリカで一人で生活してると。で、今、旦那がいて、旦那と一緒に家庭を持ってる。で、旦那が自分のことを、私のことを理解してくれてる唯一の人だっていう思いが強いと。で、もちろんね、旦那は大切だけれども、でも旦那が唯一、一人だけ、私のことを理解してくれる一人だけっていうふうに考えるのはちょっと違うんじゃないかなっていうふうな感じで言われて、もう、ドンピシャですよね。もう、あ、本当そうだなって、私本当にそんな風に感じてたなと。だから、モロッコで買い物行った時に、もうこれじゃあ300ディルハムって言われて、あ、その300高い、100にしてって言ったら、おいちゃんが、もうそう、100は安すぎるって言うから、あ、そう、じゃあいいよ、バイバイとか言ってすぐ行って、他のもの買い物してたら、そしたらそのおじちゃんが5分後に私のとこ戻ってきて、150でやるからって言って、すごい、この辺で引いてきて、さあ、まあ、あんたすごいね。やる手だね。ちゃんと戻ってきて。じゃあもう100、100、103、あ、違う。120はどう？って言ったら、じゃあ125とか言って、向こうが言ってきて。結局、だから、なんて言うんですかね。男性、だから旦那以外の人にはそう言っても、バイバイってフルってできるけれども、旦那に対しては、ああ、これ旦那、これ気に入るかな？これどうかな？これどうかな？ってすっごい気にする自分がいて。そう。だから、あ、それが本質なんだな。私がすごい心の大手で感じてたことなんだなって気づけたことがすごく大きくて、私にとっては。ね、もう本当、すいません、長くなりましたけ
全然
ど、
全然。
もう モロッコでの気づきは、本当に私が想定した以外のところですごくたくさんありました。
ねえ。そう。で、さっき言った、その、翔子ちゃんに追い、のこと追いかけてきた日っていうのは、向こうはね、こう、値段をね、表示されてないので、お互いに、これはどう？この値段はどう？ってね、やり合うのが普通なのね、マーケットでは。それをね、やってたっていう
そう。
ね。ね。
あともう一つ言い忘れたこと。で、結局、プールのセッションの話、すいません。最後一つね。
どうぞどうぞ。
プールのセッションで、で、そうやって自分のね、やっぱり感謝に薄れてるなっていう気づきがあって、もうすっごく大きくって、そしたらそのセッション終わった後に、全然ペアを組まなかったキョンキョンって、言うんですけど、キョンキョンが、翔子ちゃん一緒にやろうよって言われたんですね。で、私は、キョンキョンが、私、あげてほしいのかなと思ったら、そうじゃなくて、キョンキョンは、私を、だから、支えたいって、支える側になりたいって言ったんで、ああ、いいよって言って、で、それで、で、倒れて、こう、支えてもらったんですけど、その時に、言われ、あの、サレ先生からすごい言われたことを、思い出して、今度は、いろいろ、気持ち悪く、すごい、もう素晴らしいとか、そういうことを言わずに、本当にその、支えてもらってる人の心を感じようと思って、もう何も言わずに、そう言ってもありがとうって思いを中心に、その、キョンキョンとつながろうと思って、振ろうとしたら、もうなんかもう、この上ない、こう、喜び、本当につながれることの、がこんなに深いことなんだっていうことが、もう本当に、もう言葉では、だから言えないぐらい、ここ、実感できて、で、もうそれも想定外ですよね。自分からやろうって言ってないのに、ちゃんと言ってもらったことで、私が本当に体感できたことが、もう本当にすごくて、もうその体感があったがゆえに、本当に、いかにこういうふうに、ね、自分のことちゃんと見つめて、本当に、いいように変えていくように努力することが大切なのかっていうことが、すごい実感できて、すいません。
ねえ、もう涙ぐんじゃうよね、翔子ちゃんね。
もう本当にもうキョンキョンにありがたいし、もうモロッコにも全てのことについて本当にありがとうって思える自分、ね、感じれる自分になって。
本当、なかなかね、こういう体験ってね、得ようと思って得られるもんじゃなくてね、すべてがバチバチっとね、整って、で、このモロッコ行ってる間って、こういうシンクロがすごい多かったよね。
そればっかり。
ね、すべてがドンピシャみたいなね、タイミングと。
いや、もう、でも考えてもないようなところから来るから、余計、って思ったけれども、でも全部自分に必要だったものだったなって本当思います。
素晴らしい。はい。じゃあ、翔子ちゃん、そんな体験をした後、帰ってきてからはどうでした？帰ってきてから変化と
で、で
か、
からは
す
で
ごい
す
変化
ね。
があったって私は聞いているので。
おーね、すごいです。いや、まず、やっぱり、旦那ですね。帰ってきて10日後に、てか10日帰ってきたらすぐもう旦那も仕事も忙しく、もういろんなことがあり、なかなかは座って話すっていうチャンスがなく、でも10日後にファイナリー、座ってこう話した時に、やっぱりこうなんかこう、あんまりこうよく思ってないのが感じられるんで、もう聞いたんですね。どう思ったって言ったら、まあ、自分なりに精一杯頑張ったと。でも、やっぱり、心のどこかで、無理やりこの決断に同意させられるようにな、な、な、同意しなければいけない状況にさせられたみたいな、そういうのがやっぱりあったっていうふうに言ったんですね。だから、で最初は、だから私はそれを聞いて、やっぱりちょっと怒っちゃって、っていうことはあなたは私にね、本当にやりたいってことを言わずにね、顔だけニコニコしてて、心だけの中で死んでるような、そういうワイフが欲しいのって、すごい言ってしまって、で、レストランだったんですけど、すごいなんかもう、わーって言っちゃって。でもこのモロッコに行った本質、学んだ、得たことっていうのは、もうそれ以上だったから、やっぱりそれをちゃんと伝えなきゃなと思って、だからその時に、旦那に今話した、念のことであったり、で、あと自分自身のこと、本当に感謝が足りない、経験すること、すべて自分で集結してたっていうところ、で、そうではなく、本当に周りに考慮して、やっぱり感謝していくっていう、そういう自分、にならなきゃいけないってことを気づいたっていうことを、話して、でも、今度は泣きながら、もう本当に生かせてくれてありがとうって、そんなね、思いさせてごめんね。でも私ね、モロッコに行って本当によかったって、もう、他のどこ行っても絶対こんな体験はできなかったと思ったから、こんな経験させてくれて本当ありがとうって、 言ったら、旦那が手を差し伸べて、で、私に帰ってきて10日後に、初めてお帰りっていうふうに言ってくれたんですよね。ね、今もなんか前はこれこれああしてねってすごい指示を出し、いつも私が指示を出そうだったんですけど、最近は例えば息子をね、迎えに来て、どっか連れて行くにしても、ちゃんと自分でバッグ入れて、バッグにおやつとか、飲み物とかを自分で私が何も言わずに、ちゃんと自分で用意してくれて、これ入って渡してくれたりとか、
す
なんか
ご
もう
い。
全然意識が違う。で、私に対しても、帰ってくるときとか、出かけるときに、ちゃんとキスしてくれたりとか、結婚ばっかり、したての時はね、やってたんですけど、もう子供できたら、もうそれどころじゃないって、もうお互い多忙なかったんですけど、時にそれも、モロッコの後してくれるようになったりとか、なんか、周波数上げるってこういうことなんだな。なんかもう本当になんか、いろんなことが変わりましたよね。
だからもう翔子ちゃんが変わったからご主人が違うバージョンになってるし、ね、その後ちゃんとい
いで
話したもんね。
すね。
話をね、ちゃんと思いを、なんかこうしてほしいじゃなくて思いを伝えるってことを男としてていこうって話をしてて、それをちゃんとやったからね。
そうなんです。で、今までやっぱりそれをやっぱりやってなかったっていうのが本当に分かりました。やっぱり自分の思いとか、こうしたいとか、これがこうだとか、そういうことをね、やっぱ話してなかった。どっちかというと、もういい奥さんでいようっていうところが最初だったから、もうそれ、やっぱりモロッコに行くことで、その壁を突き破り、本当の自分っていうものをしっかり旦那に見せて、で、もしこれが受けられないんだったら、これはグッドパートナーシップじゃないとか言って、でも旦那もやっぱりそれをちゃんと理解して、ちゃんと彼も彼なりにそういう私をね、やっぱりサポートしていこうっていうふうな意識に変わったっていうか、彼もやっぱりちゃんと思ったことをちゃんとしっかり私とシェアしていくっていうふうにね、言ってくれてるんで、パートナーシップが大きく、
ね
した。これも想定外だけど。
そうよね。大概ね、みんな想定外のところが変わってね。でも、翔子ちゃん自身もすごい変化したってい
そう、
う。ね。
何か自分でできることがあるんじゃないかってずっと思ってて、特に今年に入ってですね。でもそれが実際何なのかっていうのはこう具体性がなくて、でも何かあるチャレンジできるんだったらやろうっていうふうに思ったんですけど、つい昨日ですかね。まあまあ、いろいろあったんですけど、本当にやりたいって、これやってみようって、本当にその、誰かから言われるとか、これはちょっとお金になれるとか、そういうことではなく、本当になんか心の底から、これやってみたいっていうものが出てきたんですよね。で、挑戦してみようって。で、しかも、小さなことじゃないんですよ。かなりの大きなことなんですけど、でも、あ、やれるかなって思える自分が出てきて、
ね、腹に力が入って本当に自分と一致したね、思いが、魂と一致した思いがね、出てきたんだよね。
出てきました。これ？って、なんか自分ではちょっと、と思ったけど、でもさゆりさんと話したときに、いやー、やる気はないでしょう。まあでも実際にモロッコ行って、本当に見つけて、なんか、今までいろいろと探してて、モロッコに行って、本当に今このタイミングでできたってことは、こうやらないわけにはいかないなっていうふうなことを感じてて、はい。なのでもう、すべてが変わりました。
本当だよね。すごくね。でも、じゃあなんか、翔子ちゃんが、こう、モロッコに行って、前、翔子ちゃん、あれ言ったよね。もう、モロッコ行って、行かなかったら、もし、どうなってたと思いますか？
なんか、心の中で死んでましたよね。本当の意味で自分がどう変わっていけるのかってことは分からずに、で、自分にとって必要なものもこう、やっぱりつかみ取れない、そういう勇気がまあ持てなくて、すごい、もう、ものすごい悲しいところにいるだろうなって思います、今は。
行く前はそれがよくわかんないよね。行ってみたから。
分かんない。分かんない。もう絶対分かんない。だって得たことは全て想定外のところで得てるんで、行かなければ、これ想定外もなく、本当に今までのまんま、本当に過去はもう、将来の過去の延長が未来になるっていうのを信じてたん 信じてるような自分だったと思い
そうよ
ます。
ね。じゃあ何か背中を押してあげたい人、勇気づけたい人って誰、どんな人に勇気づけてあげたいです？
やっぱり子育て頑張ってる人で、自分のニーズよりも他の人のニーズを優先してる人たちですね。やっぱ子供いると子供のこと先に考えて絶対無理って思うのが普通だと思うんですよ。私もそうだった
よ
し。
く頑張ったよね、本当に。
もうね、そこを突き破って、でも本当突き破るの大変でしたけど、でも突き破った後に得たものっていうものは、もう自分が想像したのともう1000倍ぐらい違うかなみたいな、それぐらい違いがある。だからやっぱり、全て全部わからないって行動を起こす前はね、でも行動を起こした後で得られるものっていうものの凄さが、やっぱり行動しないと出ないんで、もう、本当に、何かチャンスがあるとかやりたいなとか思う人がいるんであれば、もう絶対に、ね、やってほしいなっていうふうに私は背中を押したいなというふうに思いますね。
ありがとうございます。なんかね、すごい、ものすごい、翔子ちゃんの思いがね、伝わったと思います。ね、千野さん、いかがです？聞いて。
いや、本当にすごいですよね。最初決断したところからのストーリーも、本当に勇気を持って決断したんだなって思いましたし、いろいろなモロッコでの体験したことを、いろいろ学んだっていうか、気づいて体験したっていうことが、また今につながってるっていうのがすごいなと思ったんですけど、やっぱり子供が、小さい子供がいると、決断したとはいえ、やっぱり後ろ髪引かれる思いとか、なんか罪悪感とか、だと思うんですけど、その辺はどうやってクリアしたのかなっていうのをちょっと聞いてみたいです。
行く前ですか？とか、行ってるとき。
行ってる時どの辺でなんか気になるかな、子供まだちっちゃいし、もうその辺は割り切った？
もう気になるんですけど、もうどうしようもないじゃないですか。モロッコにいるから。
行っちゃえばね。
もうだから、もうここは切り替えてと思って、最初の2日ぐらいは多分この家に電話して子供たちとビデオ電話みたいなのしてたんですけど、もう3日目以降ぐらいからもうほとんどしなかったんかね。で、子供たちも、もうやっぱりね、保育園に行ってるし、で、旦那もいるし、ね、お母さんも私もいるから、ケアしてくれる人はいるから、何こう、ママ、ママとか言って泣いたこともほぼなかったみたいですね。だから、子供たちにとってもいい経験になったんじゃないかなというふうに思います。これから私もいろいろね、モロッコまた行く機会があれば絶対行くので、子供たちもこれが最初で最後じゃない、なくなるかなっていうのはあるので、は
いやー、本当でも素晴らしいです。自分がこれやろう、行こうって決めたことに対して、ちゃんと旦那さんに言って、思いを伝えて、いろいろ準備して出かけられたっていうのは本当すごいなって思いました。
ね、いろいろね、最初、本当ね、悩んだり、行こうって決めて、悩んでって、何回か繰り返したけど、それでもね、選んだって、本当、翔子ちゃん、すごいと思う。
もう本当激励ありがとうございます。もう激励がなかったら私ももう今はもうね、本当に死んでたかなって本当に思って、もう恐ろ
ね、
しい。
そうだから、やっぱりその揺れてる間はやっぱりね、セッション受けてくださってたから、そこで自分を振り返ったり、またね、私が背中を押したりとかっていうのもあったからだと思うけど、やっぱり一人で乗り越えるのって大変だと思うので、もしやるとしたら友達とね、一緒だったら、友達が、あ、やっぱり行こうよって言ってくれるかもしれないし、なんかね、そういう背中を押してくれる誰かがいると乗り越えやすいんじゃないかなって、ちょっと私からはちょっと思ったかな。どうでした、その辺は。
いや、もちろんそうですね。自分一人ではやっぱりわからない。ね。自分で、論理化するっていうか、これは正当化するっていうか、ジャスティフィケーションね。やっぱり、こうだからこうあるべきみたいなのがあるんで、絶対にこう行く、これでも行くっていうふうに決断するのは難しかったですね。でもやっぱり、先生にいろいろお話を聞き、でも、もうやる気はないかなって、最終的にはもう勇気を持って、一歩踏み出したというところが現実ですよね。
やっぱりその勇気ね、どれだけのこうハードルを飛び越えるかで得られる結果が本当に大きいのでね。素晴らしい。
もう本当にモロッコ大好きになり、もう感謝でいっぱいです。
よ
すべ
かった
ての経
で
験
す。
に。うん。
はい、ありがとうございました、翔子
あり
ちゃん。
がとうございまし
ありがとうご
た。は
ざいました。
い。皆さん、翔子ちゃんのお話いかがでしたでしょうか。とってもね、感動する、していただけるかなと思うんですけど。
ねえ、いろんな思いがあって、モ
ね
ロッコに行かれたってことですもん
え。ね
ね。素敵
え。
でした。
はい。まだね、これから、だと4人続きますので。
次回以降。
はい。ぜひね、また他の方にもお話ししていただきたいと思います。
皆さんもぜひ楽しみにしていてください。
はい。
さゆりさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。